テサロニケ第1、4章13節から18節までです。新約聖書366ページです。お手元の聖書、右のページ下の段、テサロニケの手紙第1、4章13節から18節までです。眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば、神はまたそのようにイエスにあって眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に吹き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉をもって互いに慰め合います。
改めて皆さん、おはようございます。連続説教をずっとしております。テサロニケ人への手紙、連続説教のいいところは、牧師の好き嫌いで説教せずに、まんべんなく聖書全体が何を言ってるか、それを順次語っていきますので、聖書全体のバランスの取れた栄養をみんなでいただくことができるということではないかと思います。そして時にはなかなか難解な場所にも突き当たって、牧師は苦労いたします。何回読んでもわからない、いろいろと参考書を調べながらも準備するわけですけども、今日今朗読していただいたところはですね、出だしの言葉は眠った人々、そして締めくくりの言葉は慰め合いなさい。今朝は眠った人々への慰めのメッセージですね。礼拝中によく眠る皆さんには嬉しいメッセージではないでしょうか。と言われて目がパッチリした人が何人かいらっしゃると思いますけれども、いや、ここで言う眠った人々というのはちょっと別の意味でして、死の眠りについた人という意味なんですね。皆さんの中に死の眠りについたという体験のある方、何人ぐらいいらっしゃるでしょうかね。それはない。いらっしゃったらちょっと体験を聞かせてほしいなと思ったんですけれども、今日はですね、クリスチャンの死と未来の希望についてご一緒に御言葉を味わってみたいと思っています。死について考える、また語り合うということは大切なことではないでしょうか。なぜ日本人は死亡率 100% ですから、いや、日本人に関わらず人類すべからく死亡率 100%。 今から100年経ったらば、ここにいるお互い誰一人地上にはいないでしょうね。確実にその時を迎えるんですよ。その時に備えていくということはとてもとても大事なこと。初めに大事なことを要約してからメッセージに入りたいと思います。そうですね、グー、チョキ、パー、この3ポイントでお話ししておきたいと思いますけども。まず、偶というのはね、偶然ではないこの命。 偶然ではないこの命。そうですね。この一言言ってみてくださいますか。どうぞ声に出したい。偶然ではないこの命とね、グーグーしながらですね。たまたま生まれてしまったので、ついでに生きていますと。そんな風に思ってる人があるでしょうかね。いいえ、あなたの命も私の命も、決して偶然ではありません。愛に満ちた偉大な作り主がおられて、この世に送り出してくださったんですね。それぞれに果たすべき役割ってものをお与えください。ただそれを果たす力も与えてですよ。偶然ではないこの命。そして初期はですね、言ってください。長期プランは死んだ先まで。どうぞ。長期プランは死んだ先まで。充実した人生を生きるためには、賢い人は10年、20年先を見て、読んで、長期プランを立てますよね。保険なんかに入るときそうじゃないでしょうか。若いうちから老後のことをちゃんと考えることができる人っていうのは、やっぱり賢い人だなってね、思いますよ。でも、死んだ先まで計算に入れているでしょうか。これですよね。人生、せいぜい80年、90年、時には100年超える人もいますけども、でもせいぜいそれぐらいでしょう。でも、死んだ先は、長いんですよ。無限に長いんです。あまり長すぎて考えにくいっていうところが確かにあるんですけども。そんな中でね、死後の世界なんか死んでみなければわからないじゃないですか、という人たちが多くいるわけですよね。でも死んでみて分かってから死後の準備をするんじゃね、無理がありますよね。やっぱり、備えあれば憂いなし。長期プランは死んだ先まで。そういうことですね。そして最後、パーですね。パー。言ってくださいね。パラダイスは予約制です。パラダイスは予約制です。パラダイスというのはレストランの名前ではありません。天国のことです。天国も地獄も実在します。世界の作り主がお作りになったんですね。それは、天の父としての永遠の愛を表したい方であり、また同時に宇宙の支配者としてけじめをつけるためですね。両方の意味から。もしも私たちが天国の方に住みたいと思うならば、その条件はただ一つ。この天国の、なんて言いましょうか、国籍を取得することですね。国籍を取得すること。そしてその国籍を取得する方法は、やっぱりただ一つです。天から送られた救い主を受け入れること。この救い主イエス様を受け入れると素晴らしいことですね。もう同時に天の役所にあなたの名前は登録されるんです。そしてこの手続きはそう難しくないんですね。ですから予約手続きはお早めに、頭がまだしっかりしているうちに、最寄りの教会でどうぞと。ね。これが、聖書メッセージであると思います。今日、皆さんと共に考えたいことが大きく言って2つあります。まず第一は、死んだら自分はどうなるのか。そして第二に、キリストの再臨。というのが聖書に教えておりますけれども、キリストの再臨の時に一体何が起こるのかと。この二つのことですね。まず、ご一緒に考えてみましょう。死んだら自分はどうなるのか。この点皆さんはもうはっきりしていらっしゃるでしょうか。迷いがないでしょうか。今朝のアウトラインを見ていただきますと横長です。このワイド画面に今から未来に向けてのパノラマがイラストで載っております。私が想像してこんなふうに聖書を教えているなと自分なりにこう納得したものを書いたのですけれども、左から右に向かって時間が流れていると思ってください。まずは左の方から、左に寝ている人がおります。この寝ているのはあなたです。また私です。 今、安らかに死の眠りについたところです。あんまり嬉しくないですか？ そういう話は。心臓は止まり、息は途絶え、脈を取っていたお医者様は、ご臨終です。と言って頭を垂れます。その時、あなたには何が起こるのか、あなたはどうなるのか、私はどうなるのか。まあ今日はですね、生物学的な変化は脇に置いときまして、本質的なことに目を向けたいと思います。あなたの霊魂はどうなるのか。霊魂とよく言いますね。霊とか魂とか言います。これは人格と言ってもいいんですけども、これこそがあなたや私の核となるね、中心的な部分ですね。その霊はどうなるんでしょうか。体が死に絶えるときに霊もしぼんで消えていくんでしょうか。聖書はそうは教えておりません。聖書によれば、肉体から分離するのですね。抜け出ると言いましょうか。抜け出てどこに行くのでしょう。パラダイスです。天国です。あなたがキリストを心から信じる人であるならば、必ず天国に迎えられます。それが聖書の約束です。イエス様が十字架にお着きになった時のことを思い起こしてください。両側に強盗が二人釘付けられましたね。そのうちの一人です。パラダイスを約束されたんですよ。土壇場でね。彼は初めはもう一人の強盗と一緒に悪垂れをついてました。でも、イエス様が十字架上から捧げるあの祈りがきっかけだったと思いますよ。父よ、彼らをお許しください。この人たちは何をしているのか自分でわからないでいるのです、という、その祈りを聞いたときに彼は驚いたんでしょうね。心が探られたんでしょう。そしてこの方は何という方だ。それに控えて私は何という人間か。彼は自分の罪を悟り、悔い改めてですね、イエス様、私めをどうぞ覚えてやってくださいましと祈るんですね。その一言の祈りの中に信仰を読んでくださった、読み取ってくださったイエス様は、誠にあなたに告げる、あなたは今日私と共にパラダイスにいると言ってくれたんですね。今日私と共にパラダイスに。この強盗が死の眠りについた次の瞬間、彼の霊はその肉体から抜け出てまっすぐにパラダイスに。これがイエス様の約束でした。それ、これ何という、慰めに満ちたお言葉でしょう。なぜならば、これは私たちにも向けられているからですね。どんな過去を持った人間であれ、最後の土壇場であったとしてもですね、自分の罪を認めてイエス様と主の名を呼ぶ者は救われるのです。そして天国が約束される。これがキリスト教の神髄なんですね。まあ、そんな話聞きますと、俺もその口で行こうなんてね、決心する人がたまにいるんですけども、そういう魂胆こそ今悔い改めなくてはいけないと思います。ともかく、まあ、あの強盗も含めてですけども、主の愛を受け取った人は死とともに、体は焼かれる、灰になる、あるいは葬られて土になるんですけども、そして墓の中で朽ち果てていくんですけども、でもあなたの霊は、しぼむことなく、崩れることなく、ますます生き生きと、そして迷わずまっすぐパラダイスに。旧約聖書にもこの言葉があります。塵は元あった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰る。ソロモンの書いた伝道者の書の終わりの言葉です。皆さん、この言葉、二つ並べました。アウトライン A のポイントね。二つとも読んでみましょう。どうぞ。はい。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。もう一つ。塵は元あった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰る。そうです。塵というのは肉体を指した言葉ですけれども、これはもともと地の塵から作られたものだから、そこに帰るのだと。でも、霊が別にあるんですね。その体に宿っていた霊は、肉体から解放されて、これをくださった神のもとに帰っていくのだと。天の父の家、 それこそが私たちの魂、霊の帰るべき永遠の我が家ですよね。パウロは、この地上に生きるのと、天国の主のもとに行くのと、どちらを望むのかと問われたならば、もちろん、一日も早くこの世を去って、天のふるさとに帰りたい。彼はそう言いますよ。第二コリント五章でも、ピリピの一章でもですね、その方がはるかに素晴らしいって。ただ、現実この目の前に見回すと、イエス様のことを知らずに、天には迎えてもらえない実情の人たちがあまりにもたくさんいるから、私は地上に残ってもう一働き、施設にはおれないのだ。だからもうしばらく地上にいることになると思うぞとですね、そんなふうにピリピの手紙では書いております。そう言って生涯を全うしました。このパウロも、いずれ、天に召されていったわけですけれども。そして彼もその主にお目にかかったのです。私たちもそこで主にお会いするのです。まあ、パラダイスの素晴らしさはいろいろ考えられますけども、何よりも誰よりもイエス様ですよね。パラダイスの素晴らしさ、それは私と共にパラダイスにと言われた、私と共に、そこがパラダイスのパラダイスたるゆえんです。イエス様がいらっしゃると、私を愛して私のために命を投げ出してくれたイエス様と直にお会いできる、その世界、それこそ至福の世界ですね。で、あれから2000年近くが経ちました。ですから今天には先輩クリスチャンたちが、それこそ何千万人何億人といるんではないでしょうかね。ここにこの点線の縦長の楕円みたいなものが、私どう書いていいかわからなかったので、一応こんな風に書いてしまったんですけども、主と共にというところに4つほど、そのふわっと浮かんでますけども、書いてこんなのあったら誤解してしまうかもわからないですね。本当は表しようがないわけですよ。でもですね、これは、そうやってこの2000年の間に天に昇ったその先輩たちと思ってください。きっとその数は4つどころじゃないですね。4億か、もっとあるかもわかりませんけどもね。そういう天国の住民たちです。で、そういう中に、あなたも私も迎えられるのですね。そこには話に聞いた有名人もたくさんいます。あなたがジョン・ニュートンさんでしたか。アメージング・グレイスの作詞者ね。そうでしょ。いや、直に話聞きたかったんですよってね、そういう再会があるでしょうしね。あるいは、マルチン・ルターにもそこで会えるでしょうし。光栄です、ルターさんが。ね、あるいは、千利休さんとか、細川ガラシャとかね、歴史に聞いた、そういう人たちにも会うわけですよ。そして、あなたが長野正雄さんですか。潮汐峠の主人公ですよね。いや、お会いしたかったですって言ってね、直接話を聞くことができるでしょうし。まあ、どの人に会ってもユニークなその人のイエス様との出会いのエピソード、証を聞かせてもらいます。直接にですよ。で、そういうあなたはどんなふうにしてって聞いてくれるんですよね。あ、私ですか、私はと言って、一人一人にあなたの証も聞いていただけるんですよ。ですから、そこでは例えば英国のビクトリア女王がいらっしゃいます。作曲家のヘンデルがいらっしゃいますね。そういう人にあなたの証を聞いてもらえるなんて光栄でしょ、ね。キリストに出会った者たちはみんなそこで勢ぞろいしています。もう想像するだけで楽しいです。みんな神の家族の兄弟姉妹として語り合うんですけども、誰一人、自分の見せびらかすような自慢話なんかしません。みんなイエス様に出会った幸せ、イエス様って素晴らしい、栄光すべてイエス様に帰する話ですからね。ですから、爽やかな感動がいつもいつもずっとあるんですよ。そしてもちろん、そこではあなたを救いに導いてくれた懐かしい先生やら、お友達やら、信仰を励まし合った仲間やら、ね、井川愛子さん、梅谷育児さん、島田さん夫とか、まあ、高橋宏とかですね、まあ、いろんな友達がそこに待ってるわけですね。そしてもちろん、愛する肉親です。私も自分の父と母にそこで会える、思うと嬉しくなります。そこにおいては、いや、でもそういういろんな交わり、私ちょっと苦手なんですけどってね、引っ込み思案だった人も、交わりが苦手だったという人も、品性まで変えられて、ね、イエス様の品性に似せられたものと書いてられていますから、ですから本当に楽しい関係が待ってるわけです。 そういうことが本当のパラダイスではないでしょうか。そしてみんなして素晴らしい素晴らしいイエス様の周りに集って礼拝し、この方を称えて感謝の歌、賛美の歌をいつまでもいつまでも歌い続けるのですよ。まあそんなことを考えますと、もうこれだけで十分すぎるほど私は幸せですとね、思うかもしれません。けれどもね、天のお父様はさらにサプライズを用意していらっしゃいます。サプライズというのは、まあ、想像を超えた素晴らしいお楽しみと言いましょうかね。それが、イエス様の再臨の日に起こること。それは、復活と栄華です。イラストの真ん中あたりに近くで囲ったところがあります。これが今日の聖書箇所、第一テサロニケ4章の13から18までのところに描かれていることです。4つの言葉があります。再臨、再結合、復活、栄華。まず再臨、再び臨むと書きます。かつて赤ん坊の姿でこの世を訪れてくださったイエス様が、今度は別の姿で、もう一遍この世に臨まれる。再び臨む再臨。天に昇ってペンテコステの日に弟子たちに聖霊を注がれた主イエス様が、もう一度おいでになるのですね。その日何が起こるのか。パウロはテサロニケ人のこの手紙の中に、それを詳しく書いてあります。今からもう一遍読むのですけれども、想像してみてください。目が覚めますよ。では4章、そうですね、14節から17節にかけてですけれども、14から、そうですね、皆さんご一緒に声を出して読んでみましょう。ゆっくりと。はい。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば、神はまたそのように、イエスにあって眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが、死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と、神のラッパの響きのうちに、ご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちが、たちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉を持って互いに慰め合いなさい。何ですって、天から下って来られる、空中で主と会う。どこまでイメージできるか、奇想天外な話がここにあるわけですよ。復活と栄華、生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありませんなんてありますから、優先順位があるというんですね。イエス様が再臨するときに起こる出来事、優先順位で言うならば、まず復活が先です。それから栄華です。二つは一緒のようですけども、あえて区別いたします。まずはですね、先に死んだクリスチャンたちですね。つまり、体は死の眠りについて塵となり、土となってしまった人たちの復活が起こると言うんですね。16節。主は号令と御使いの頭の声と、神のラッパの響きのうちに、ご自身天から下って来られます。そしてから、キリストにある死者がまず初めによみがえりってあります。すごいことですね、これって。世界中のクリスチャンにとって驚きと喜びに沸き立つ時です。天使の声が雷鳴のように響き渡るのでしょう。天のラッパの澄んだ音が大空に広がるんでしょうね。時間が止まったような衝撃の瞬間となると思います。もしかして天の一角に何らかの印が現れるのでしょうか。まばゆい光がますますその輝きを増して、栄光の雲に包まれて イエス・キリストが現れるのですね。天から下ってこられるのです。そしてイエス様の後から何千万何億という軍勢がついてくる。その軍勢は天使ではなくて、これこそ先に死んで天に召されていったクリスチャンたちの霊であるようです。ほら、もう一度14節を見てくださいね。14節、私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。そうですね。それならば神はまだそのようにイエスにあって眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。これはどういうことでしょう。イエスにあって眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるとは、よみがえりということは復活ですね。その日、世界中の墓地で、納骨堂で、あるいは遺骨の収集ができなかったかつての戦場や、南の海や、あるいは飛行機の墜落現場などで、素晴らしいことが起こるんだと思います。復活です。主ご自身が天から下ってこられる。そして、その後に続いて、先に天に召された聖徒たちが降りてくる。それに呼び応えるようにしてですね、復活体が呼び起こされるのです。そして連れてこられた霊と再結合するというふうに私は描いておりますけれども、いかがでしょうか。かつて主イエス様がヨハネの5章で予告された言葉を覚えているでしょうか。こんなことをおっしゃったんですね。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆私の声を聞いて出てくる時が来ますって。そんなことを言われたの、皆さん記憶がありますか。このことに驚いてはなりません言われたんですけど、驚きますよね、実際ね。何ですって、墓の中にいる者たちがみんな私の声を聞いて出てくる。それって想像もできない。でもその想像を少しだけ助ける出来事が、イエス様が地上にいらっしゃるときに一回起こりましたね。ラザロのことです。親友のラザロが死んでしまいました。死んでお葬式結んで4日目にやっとイエス様がやってきたんですね。墓に案内させて、ここかと、まず石の蓋を開けなさい。そしてイエス様は何とおっしゃったかというとですね、そのぽっかり開いた口の奥に向かって、ラザロよ、出てきなさい。そうすると、朽ち始めたその肉体が生き返るんですね。出てくるんですよ。布をほどくと中から驚いた笑顔。ね、これに似たようなことを復活の時にイエス様はなさるんだと思うのです。その時にはイエス様はきっとこう叫ぶんでしょうね。心を開いて私を受け入れたすべての人よ、出てきなさい。全世界の墓から、納骨堂から、私たちがこれから建てようとしている記念堂からもね。その時にすでにこの世を去っていたらば、私もそこからね、皆さんもね、復活の体をいただいて出てきます。そして登っていく。天から現れたそれぞれの自分の霊とそこで合体する。再結合する。で、それらは一瞬のうちにできるんでしょうね。皆さん、ここ見ますとですね、一挙に引き上げられて空中で人と出会うんだとありますから。これがまず、復活、再臨の日に起こる第一の出来事、復活です。そしてその次に起こることが、栄華です。その日、地上に生き残っているクリスチャンたちですね。まあ、ここに今朝集っている者たちの中の、果たして何人が、その日、そのようなに生きていて、その日を迎えるかわかりませんけれども、その人たちは、死の眠りを体験せずに、生きたまま、素晴らしい、肉体改造を体験するのです。このことを 聖書で見るならば、フィリピ3の20から21。このアウトライン。一番下の行ですね。一番下の行を読んでみましょう。声がして、はい。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださる。キリストは万物をご自分に従わせることができる道からによって、すごいですね、この言葉。万物を従わせる力。それをもって私たちの癒やしい体を変えてくださる。どんな風に変えてくださるんですか？ね。ご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださる。これは何という大きな希望でしょうか。栄光の体と同じ姿。これを栄華と言うんですね。栄光の姿と重ねられる。栄華です。復活にしろ、栄華にしろ、もう途方もない言葉で、なかなか私はついていけないのですけれども。しかし、聖書はそうだと言います。その時に起こることを思う時に、ああ、それじゃあ、これまでお世話になったいろんなものにみんなもうおさらばしていいんだな。いでばよ、さよなら。補聴器をさよなら。ね、メガネをさよなら。育毛剤をさよなら。高価な化粧品をさよなら。長いことお世話になりました。もう、いらないんだ。そうです。栄光の体ですからね。ああ。そして栄光の体とは、主イエス様ご自身が復活の時にお持ちになった、もう二度と死ぬことのない体、もう二度と老いることも、衰えることもない、栄光の体に課せられる。それがキリストの救いに預かった者たちの希望です。なんという大きな希望でしょう。これを思うだけでもなんか気持ちがこう湧き上げてくるでしょ。ね、体にも何か新しい活力が湧いてくるじゃないですか。そして続きの言葉を見ますと、いいですか。これがその栄華について言うなら17節がそうでしょう。17節ね。17節だけをどうぞもう一遍聖書本文から見てください。次に、どうぞ、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。はい、この言葉ですね。皆さんついてこれましたか。ここまで来るとまさにですね、雲の中の話ですね。ハリーポッターや孫悟空の話みたいに聞こえてくるかもわかりません。とにかく空を飛んでいく話ですからね。まあそれででしょうかね。サイリンは信じないってね、牧師でもそういう人がいるそうです。こんなことをやっぱり私はそこまでは信じてませんってね、いう方がいるそうなんですけれども、まあ理性を超えてしまっていますのでね、理性を超えた話はそのままに文字通りには信じられないね、何かの例えだろうというふうに受け取っていくわけですけど、皆さんはどうなんでしょうか。まあ今どんな解釈の仕方があるんですけども、私は文字通りに信じる部類の人間です。理性で分かるから信じるってんじゃなくてですね、理性を超えるから信じるんですよ。理性を超えるから信頼と礼拝がそこで生まれてくるのです。もしも神が神であるならば、もしも神が最初が描いている通りの天地の創造主であるならばとね、そこにやっぱり帰っていくわけです。奇跡を信じない、信じられないと思うときに、もう一遍聖書の第一ページ創世記の一章一節を読み直すといいと思います。そこに書いてある言葉、皆さんほとんどもうそらんじて言えますから、一緒に創世記一章一節を言ってみてください。せーの、はい。はじめに神が天と地を創造した。はじめに神が天と地を創造した。創造とは何にもない空間にですね、呼び出すのですよ。ね、光をあれから始まって、陸よ海よ、すべての魚たちよ、獣たちよ、ハウムの家畜たち、そして人よ。一言でもってすべてが呼び出されて、その呼び出されたこの自然界はなんと絶妙なバランスで 完璧なデザインでもって機能して存在しているじゃないですか。これ全部を呼び出されたお方の言葉を今見てるわけですね。私も、まあ、理性の理解なんてところでもう行き詰まるときにはふっと外に出るんですね。そして庭などを見ながらそこに生えているものを見つめます。そこに張っているミミズやらアリやらを見つめます。で、いろんな想像を巡らすんですけどもね、例えばアリンコを手に乗せてですね、私の部屋に連れ帰ったらどんなことだろうかなって、私のパソコンの前にその2匹のアリを這わせてですね、で、パソコンを起動して、私が何かしたときに、このアリンコたちはね、自分たちの理性でもってどれだけ私のやってることを理解できるだろうか。私が遊び心を起こしてですね、Google という、まあ、検索サイトがありますけども、そこでですね、アリンコだから英語で Ants 入れてですね、で、画像というところやってね、で、ポンとやるとですね、目の前のこの画面にですね、いろんなアリンコの画像がわーっと出てくるわけですよね。2匹のアリンコたちびっくりするでしょうね。なんだろうってね、目が回るでしょう。こんなことってあるのかってね。うん、かと思うと私がそれスイッチ消してですね、アメリカの友達に E メール打ってね。で、ほどなくまた返信が返ってきたりね。で、そういうのを見ながらですね、このアリンコたちがどれだけ人間のやってることを理性で、ね、受け取れるだろうかって、ね、超えてしまうと思いますね。人間とアリンコの間がそうだったとするならば、人間と創造主の間は、その開きはもうとてつもなく大きく、私たちがこの創造主のなさること、この頭に収められないのはもちろんです。そのような偉大なお方であるからこそ、私はただただ礼拝し、ただただ信頼するのですね。そしてこの方が昔なさったこと、昔言葉を発してなさったことがその通りになったことを見て、この方が言うことだったらば、未来に関してもやっぱり間違いなかろうと、そう結論出すんですよ。この今日の言葉もそうでした。14節で、私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています、それならばと言って続くんですね。イエス様の復活、イエス様自ら予告なさいました。私は悪者の手にかかって十字架にかけられるが、3日目によみがえるって、1、2、3、3回はね、繰り返し約束なさいましたよ。弟子たちも誰もまともに信じてませんでした。でもその通りに3日目に復活されました。で、この方がですね、ヨハネの福音書の14章において、私はまた来ると3回言っておられます。14章の中でね、私はまた来るって、この再臨の約束についても同じように期待していいんじゃないですか、ね、そうなのです。そしてその時に何が起こるかということを、パウロはイエス様から直に聞いて書いてるんですよ。ご覧ください、15節の言葉、15節、私たちは主の御言葉の通りに言いますが、と言ってね、主イエス様から聞かされた言葉をしっかり胸に留めて彼は書いてるのです。この確かなお方のお言葉を私たちも安心して受けているのではないでしょうか。そして考えるときにですね、このような、救いの未来のパノラマを見るときに安心するんです。また納得するんですよ。なるほど。いかにも創造主らしい、行き届いた救いではないだろうか。人間を霊と心と魂を持ったものとして作られたお方は、霊だけの救いでなくて、魂、肉体にまで行き渡った完璧な救いを有なさったのだと。ね。それが復活、栄華です。永遠の世界で生きるにふさわしい肉体を与えられて、そして新しい天と新しい地、天の都、そこを共に生きる場として用意してくださったということですよね。ハレルヤ。そういうように私たちはこの御言葉を読んで、なるほど、主を讃えますと、賛美の声を上げるのです。空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。新天新地の希望ですね。このことを思うときに、どうぞ裏側見てください。どう答えるか。私たちはこの聖書の 嬉しい知らせに対してどう答えるかということですね。まず第一、天の国籍を喜ぼうということです。あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。イエス様はおっしゃいました。あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。弟子たちへの言葉です。喜んでますか？ね。さまざまな辛いところを通るときに、自分たちの人生の果てに待っているこのとてつもない希望があることを思い巡らしましょう。そこを見つめて今を乗り越えていくのです。天の国籍を喜びましょう。天国民であることを誇りに思いましょう。そして二つ目に、未来の希望を証ししようということですね。こんな希望をいただいていることを黙ってないで言葉にしましょう。約束された方は真実な方ですから、動揺しないでしっかりと希望を告白しよう。そして二つ目の言葉、皆さんこの次の行は一緒に読んでみたいですね。はい。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。本当、死ぬの怖くないって？いや、ちょっとは怖いと思う時あるけども、でも本当のところ、死は恐怖じゃないよ。どうしてそんなこと言えるんだ？そうだな。だって僕が信じるキリストは復活して今も生きてるんだもん。なんだって？もうちょっと説明しようか。自分なりの説明の仕方でいいんですね。まあ、こんな図が描けなくてもいいですよ。でもね、要点、自分が聖書から確信しているところを分かち合ってあげましょう。そんな希望があるということ。で、その希望はただの夢でなくて根拠があるんだということですね。その根拠を示すときに、いつもイエス様の復活に触れましょう。歴史上に足跡があるのです。復活されたイエス様の足跡が。聖地旅行に行きますと、必ずと言っていいほどエルサレムのその墓に行きます。その墓の入り口にプレートが貼ってあって、英語で He is not here. He is risen. 彼はここにはいない。復活されたからってね。書いてあります。そうなんだって 顔を輝かせて、観光客はそこから出てくるんですね。私たちの信じる方は今も生きておられる。さて、さっきの図に最後にもう一遍目を割ってください。これが私たちの希望です。でも、この図にはまだ触れてないところが少しだけ残っていました。それは下の方ですね。あなたがキリストの愛を受け取ったものであるならば、霊はまっすぐパラダイスなのですけれども、もしも受け取っていなかったならば、この現実も目をつぶってはなりません。霊が肉体を離れた時にどこに行くのか、パラダイスではないのです。ハデス。新約聖書の、新改訳の聖書ではですね、ハデスという言葉が出てまいります。日本語では黄泉という言葉がこれに当てられますけれども、黄泉って何なのか、死後の世界。ある人の説明ではですね、まあいわば、拘置所、留置場のようなところと言ってるんですけどもね、最後的な判決が下るまで一時的に留め置かれるところ、そのような暗いところだと。まあそれが一番イメージとしてはぴったりくるのかもわかりません。そこで、もしも私たちがそこに落ち込んでしまったならば、どんなふうにして過ごすかというならば、やがてそれこそその判決を言い渡せる時がやがて来るのですけれども、その時まで自分がなぜこんな間違った選択をしてしまったのかということを悔いながら過ごすのだと思います。もしもそうなってしまったならば、この図でいくとならばどうなんでしょう。イエス様が再臨されるその時が来た時に、一体この身に何が起こるのかというとね、再臨の時には何にも起こりません。そのままです。ハデスにおるままです。しかし再臨の時を経て、ずっと先でですね、今度は自分たちが復活させる時が来る。第二の復活があるということを黙示録の中で見ることができますけれども、それは決して幸せな復活ではないのですね。この霊が復活せられた方だと再結合するのでしょうけれども、それは大いなる白い御座の前に立たせられるため、審判を受けるため、その裁きは黙示録20の11に書いてありますけれども、 大いなるものも小さいものもみんな呼び出されて、そして数々の書物が開かれ、そこに書かれた記録に従って裁きを受けたと。命の書に名を記されてなかったものは全てそうなってしまうというのですね。ですから私たちはこの大いなる希望を喜びつつ、この大いなる希望に漏れてしまう人がないように、私の愛する家族、親族、友達はじめ、なお励んで、この素晴らしい希望とその根拠、イエス様のことを告げ知らせていきたいと思うのですね。そのためにも、改めて聖霊を満たしてください。聖霊の力をと求めていきたいと思うのです。では皆さん、どうぞお立ちくださいまして、この短い祈りをまず唱和して、自分の祈りをそれに加えたいと思います。どうぞ、立つことができる方はお立ちください。アウトラインのこの最後の短い祈りを声を合わせて捧げましょう。どうぞ。天のお父様、行き届いた救いを感謝します。霊と心だけでなく、肉体にまで及ぶ完璧な救いを用意してくださり、感謝します。主イエス様、あなたを愛します。あなたを誇ります。あなたの再臨の日を待ち望みながら、勇気を持ってあなたを証しするために、もう一度私を聖霊に満たして用いてください。アーメン。しばしの時お祈りいたしましょう。それぞれに自分の胸にある感謝と願いをどうぞ捧げてください。ハレルヤ。感謝します。私たちの天のお父様、永遠の御国の希望を感謝いたします。私どもにこれを届けるために払ってくださった犠牲のすべてを感謝いたします。聖霊を注いで、あの弟子たちを送り出してくださって、また引き継いでくれた先輩たちがいて、福音がこの国にも届き、私たちが救われた者として今このように礼拝捧げさせていただいております。感謝をします。誰かがつないで私たちに届いてくれて、届けてくれたおかげです。今まだこの恵みを知らない多くの人々のために、私たちがその役を果たそうとしております。助けてください。やがて御国に着くときに、本当にその時に多くの方々と出会いたいです。ありがとうと、この手を取ってあなたが誘ってくれたおかげです。あなたが知らせてくれたおかげです。ありがとうと、そういう多くの人々に囲まれたいと願います。そう願いゆえに、どうぞ地上にあって、どうぞこの口を持って、この手を持って、イエス様の恵みを告げ知らせる働きがますますできますようにお願いをいたします。今置かれた場、家庭、職場、学校、さまざまな人間関係を大切にして、イエス様、 この身をもってあなたの愛を、あなたの救いを証しさせてくださいますようにお願いいたします。聖霊が揺り巡って一人一人を満たしてください。またこの場で自分自身死後のことについて確信のない方がいらっしゃるでしょうか。どうぞ今朝その方に踏み出す心を与えてください。イエス様、天から作らされた救い主、あなたを信じますと素直に受け取る信仰をくださいますようにお願いします。感謝します。イエス様の尊い御名によってお祈りします。アーメン。